はい、皆さんこんにちは、こんばんは、奈良なんです。明けましておめでとうございます。2024年になりましたね。はい、年末年始皆さんどう過ごされてましたかって話なんですが、私はですね、仕事納めが27、そう、27で仕事を納めして、普通まあ28まで仕事あるんですけど、28がお休みだったので、例年よりも長めに、ちょうど木金土日月火水とね、水、ちょうど今日が1月3日なんですけども、そんだけ1週間ね休み取りましたね。夏休みとゴールデンウィークの時とこの時ぐらいしか休めない、職業柄っていうかね、あれなんで、ここずっとばかりちょっとお休みで、はい、ちょっと家族でですね、松山、愛媛県のね松山と、それから淡路島っていう感じで、ね、家族旅行、自動車で家族旅行を、29、30、31としておりました。はい、幸いね、なんか渋滞にもほとんど巻き込まれず、いい感じで移動できてね。で、まあまあ行く先々のグルメだったり宿だったりも、まあいろんな話があったんで、まあ、それも今日は途中でするかなということで、まあまあ逆に退屈しないいい旅行を思い出に残る旅行だったのかなっていう感じでございます。はい、で、はい、なかなか日本プロレス界風雲急を告げる動きがなかなか多かったりする年末年始ですけど、はい、ちょっとね、ボスクラもね、今年はね、ちょっとマンネリ化を打破というかですね、ちょっと更新した方がいいなと、自らですね、ちょっとね、モチベーションを上げるためにっていうところもあってですね、今までちょっとあえて避けてたマッチレーティングっていうのをね、ちょっとね、始めてみようかと思うんですよね。で、マッチレーティングどうやってやるのっていうとさ、なんか例えばツイッターとかだったらさ、140字プロレスさんとかがもう年間2000試合以上見た、超えた目で、星を5点満点でつけてらっしゃるっていうね、まあ、ああいう説得力のあるものも非常に素晴らしいなと思いますが、なんせ私が真似できるものでもないし、ね、まあ、海外ではなんかそのマッチレーティングっていうのは結構ね、誰でもやって、みんなの相違はどんな感じだって見るアプリとかサイトがあるんですかね。私あまりちょっとそういうのあえて見なくて、好きな試合なんて人それぞれじゃんって思っちゃうたちなんで、なんですけども、そうで、どうかなってちょっとしばらくね、ずっと考えてたんですよ。これちょっとなんか5つぐらいのパラメータ、要はよくあるじゃないですか、五角形みたいなね、ゲームとかでもあるし、スポーツ選手の能力とかでも表示するの五角形とか六角形とか、まあいろいろあるじゃないですか。で、それでちょっと表示してトータル足し算した点数をやってみるかっていうところで、ちょっと考えてたんですよね。で、要素、プロレスを構成する、プロレスの試合を見て我々が感じるところとかも含めて、どうかなっていうと、まあ、まずはプロレスは技術であったり技であったり、その試合の展開っていうかね、この技からこの技につながってとか、逆にこの技で切り返してみたいな展開とかね、いわゆるその技ポイントみたいなところをまず一つつけようかなと思います。で、一応ね、なんだろう、平均点っていうのはね、まあ想定通りか想定以上かでつけたらいいと思うんですけど、まあ平均点はとりあえず、6割ぐらいに思っとくのがいいのかな。ね、その中でまあ 0.6、まあ、1点満点でちょっとその技ポイントつけようと思って、これがまあちょっと 0.6 を超えてきたら、まあわりかしあれだよね、いろんな技も見れたし、そういう風な面では満足した試合だよねっていうことだし、逆になんか期待してた技がちょっと出せなかったりとかね、出なかったりとかね、 出そうとしたけどやらかしちゃったりねとかいうところを考えると、ちょっとそこはやっぱりその 0.56 よりも低くせざるを得ないっていうところに、まあなりますねっていう、まずは技ポイントで、あとは例えば試合の流れであったり試合の内容を見て、おすげえとか、おなんかお当たってるとか聞いてるみたいなね、説得力っていう項目を設けました。これもまあ平均点は 0.5 ないし6って感じにしてブレブレだけどね、まあ大体、まあ、もうまずまずいいねっていうのが 0.5 っていうところでいこうかな、 0.5 っていうところでいって、まあまあそれよりもちょっと説得力あったねとかね、いう試合はまあそれよりも足していくよっていう形になります。逆に説得力がなくてなんだよっていうね、例えば急な丸め込みで終わっちゃったりとかするとね、やっぱり点数悪くなるわけでっていう形です。で次ですね、感情面、感情面でポイントを、感情ポイントっていうんですかね、これはまあレスラーの感情が例えば配信であったり生観戦であったりして見て取れたかっていうところですよね、やっぱり人ですから、やっぱり感情を見せてなんぼ、いくら例えばノアの早田みたいに能面みたいなクールな感じだったとしても、やっぱり見せてほしいわけですね、負けん気とかね、感情で、そういうやっぱり感情がグッと発露した時にこっちもグーッと感動させられたり一緒に入っていけるっていうところがあると思うので、その感情が、レスラーの感情が見れたかっていうところにはい、まあポイントをつける、これもまあ1点満点でつけていきます。で次ですね、これはもう見る側からの視点で、のめり込み度、ね、もうその試合にいかにズブッと入り込めましたかっていう試合ですよね、でこれも1点満点で、まあまあ例えばパッとワールドつけてね、あこの試合やってるな、面白いね、っていうぐらいが 0.5 だと思ってください。それよりもやっぱり前のめりになって見れれば見れるほど、まあ、すごい試合だったよねっていうか、ね、その時の、まあ、結果も知らずに見てるわけなので、結果を知らずに見てのめり込める試合っていうところにのめり込み点数をつけたいと思います。これも1点満点で、最後5項目目のもう一つが、期待比ですね。だから、例えばですね、宮原中島克彦の三冠戦が発表されましたっていうと、やっぱりそれに期待する内容はあるんですよね、とかその前の対戦を見て、まあこれぐらいだろうなって頭の中でやっぱり考えるわけじゃないですか。それを超えてくるか超えてこないかっていうところですね、ですね。これはだからこれもね、一応 1にして満点が、だから1に近い方が期待を超えてきたと。で 0.5 でまあ期待通りと。でそれよりも下だとちょっと思ってたんと違った要素がどんどん増えてくるというところであります。でそれぞれをですね足すとですね、ちょうど5点満点になるんで、それでちょっとね、パッと見てこの試合は星4つとかすぐ言えないんで、ちょっとこういうふうにですね、自分の中でいろいろ指標を決めてレーティングするっていうのをちょっとね、やってみようかなと思いましてですね、途中でまたちょっと項目変わっちゃったりするかもしれないけど、まあ、そんな細かいことはまあさておきですね、皆さんもなんかどんぐらいつけんだとかね、どういうところが良かったんだっていうことをまあね、そのマッチレーティング会の時にね、ちょっと聞いていただいたらいいかなって思ったりしておりますよ。はい、ということでですね、今回はですね、2024年1回目の更新はですね、年末年始ですね、まあ、12月31日から1月3日までの試合ですね、だからここに新日の 1.4 は入ってないわけね、今日なんせ 1.3 だからさ、ということで、まあ前日の 12.31 から前日の 1.3 までで、どうでしたかっていう試合を、7試合点数つけたのかな、はい、ということでそんな感じでちょっとお送りしていこうかなと思います。はい、まあね、好きな人 好きな試合嫌いな試合とかね、人の好みってあるからさっていうことで、なかなかまあ後で言うけど 1.2 とかね、なかなか波紋を呼ぶ試合もあったわけで、はい、さあそれをどうですかっていうところも含めて、ちょっと聞いていただければいいと思います。それでは今回も行ってみましょう。それではですね、まずは 12.31 全日本プロレス、代々木だったのかな。はい。で、ここで、取り上げる試合は2つですね。まず1つはですね、世界ジュニアの選手権試合ですね。挑戦者が田村ダンで、チャンピオンがエル・リンダマンです。まあ、エル・リンダマンに流出しちゃってた世界ジュニアを取り戻すっていうところです。でね、もうちょっと正直リンダマン防衛期間すごい長かったのかな。で、誰が負けて取り返さなくてなんていう話をあまり知らないんですよ。なんですが、はい、この田村ダン対リンダマン戦ですね、非常によろしかったです。はい、何気なくね、全日本プロレス TV をつけてですね、見てるうちにですね、田村団体リンダマン目に留まりましてですね、見れば見るほどちょっとね、これはのめり込む、シンプルな攻防で、ね、そんなになんか突拍子もないことなんてないんですけど、田村団ちょっと見ないうちに随分あれですね、よろしいですねっていうことですね。ちょっとなんかその何でしょう、体もちょっと大きくなったけど、まだジュニアの範疇、ジュニアって言っていいのかっていうぐらいちょっと大きい感じもするんですけど、まあ、一応ジュニアでっていうところで、なんかね、グレートで、何ですか、 UWF ルールでもやってたんですかっていうところかも考えてね、また田村さんちょっといいよねっていうね、印象がとてもあるんですよ。まあ、バトルオブグローリーでも優勝したんですもんね。で、この試合ですよ。はい。まあ、技としてはですね、まあ、2人ともまあ、ね、リンダマンスープレックスとか、サブミッションで、田村ダンは、まあ、投げと打撃じゃないですか。パワーファイトっていうんですか。まあ、それ、予想以上のものを見せてくれてましたので、まあ、0.7 ですね。はい。で、説得力はありましたね。とてもよろしかったと思います。0.8。はい。感情面、これすごい良かったです。田村ダンのですね、絶対に取り返すというですね、感情がですね、もうほとばしっておりましてですね、ね、0.9 つけて、もう1点満点中の 0.9、90点です。はい。ですね。で、この試合はですね、で、その、何気なく、ぼんやり見てた、全日本プロレス TV ですね、代々木からですね、一気にのめり込むことになりましたので、のめり込み度で言うと 0.8 上げちゃいます。うん。お、すげえなって。田村さんこんなになってんだと思わせるところ。だからまあこれはね、いつも田村さん、最近の田村さんを知ってたよっていう人からしたら、これだよっていうことで別にのめり込み度はそこまで高くないのかもしれないけど、いや、私はもうちょっと田村さんにちょっとこの時目覚めてしまいましてですね、今後もちょっと応援していきたいレスラーの一人となりました。はい、ということでのめり込み度は 0.8 で、期待値のポイントね、期待値からの、比較のポイントは、そんなに正直で世界ジュニアでしょぐらいな感じを思っちゃってて失礼ですけどね、なんですけど、もういや、とってもいいね、まあ、予想を大きく超越してきた好試合だったので、これ 0.9 上げちゃいますよ。安いポイントですね。ということで合計、はい、田村団体エル・リンダマンは 4.1 です。いきなり4点を超えてくるというですね、点数の大盤振る舞いでございます。はい、とてもいい試合でした。見られてない方で、全日本プロレス TV 入ってらっしゃる方、ぜひぜひぜひ見てくださいってことですね。正直三冠戦と肩を並べるいい試合だったと思うんですけどね、ということです。はい、でもう一つ取り上げるのはもちろん宮原健人対中島克彦の三冠戦でございます。技もうお互いですね、出したい、出してほしいものは ろ出してくれました。でもキレキレだし、あのもうでやっぱブラックアウトっていうのがすげえんだよね、あれね。なんか宮原のね、あのすごいいいところで決まって流れガランって変えるのが本当に良くて 0.8 です。はい、技ポイントは 0.8 で、説得力もあのもちろんとてもありますよね。 0.8 いや、宮原のブラックアウトさっき言ったのもそうだし、あの中島和彦の蹴りもね良かったですね、うん、だこれも 0.8 説得力も上げちゃいます。で感情面はね、もうもちろんこの2人の間での、あのなんていうの、負けられない感がすごく出てるので、これも 0.8 上げちゃいますね、うん、でのめり込み度はもう最後の終盤の攻防だとかはもうやっぱりのめり込んじゃうし、いやーまあまあもうね、この時のさ闘魂勝彦でちょっとね気がそがれたんですけど、新馬さんと入ってきたりしてね、でもうそれでがなかったら本当に 1.0 上げるぐらいののめり込み度でしたけども、まああのとはいえ 0.9 上げちゃいますっていうところです。はい、で期待してた以上のもの、例えばノアでやった、なんだあの時のワンナイトドリームか、あの時でやった、試合よりもだいぶとあのしっかり見せていただけた内容が濃かった感じがしますので、期待比も 0.8 っていうところですので、まああの合計点、はい、宮原対中島 4.1、 さっきの田村ダン、リンダマンと並べるぐらいの、まあ、あの点数になりました。はい、まあでもあの残念なところをコメントで書いてるんですけど、とりあえず闘魂スタイルっていうのとか新馬さんとかの登場とかでなんか若干気がそがれちゃったのは事実だし、まあ、もっと言うとですね、あの入場の時にまとってたバスローブのスヌーピーにあのちょっと気をそがれたのは事実ですよね。はい、まあね、入場もちょっとねボンバイエなのって思っちゃってね、やっぱりめんどくさいですね、そんなことに疑問を持ってもいいよね、でもねっていうところなので、はい、こんな感じでちょっと、はい、12.31 の前日でした。でね、もう一個前日行ってみましょうかね。はい、今日のですね 1.3 ですよ。はい、これは後楽園ホールだったのかな、デンプシーとチャーリー・デンプシー、タオ・中島克彦の三冠戦でございます。これね、なんか前日にしては珍しくね、えノアだっけって思っちゃうぐらいちょっと見えちゃうんですね。まあデンプシーが日本で試合をしてるのが 2,3 なのでまだ あまり指名が入ってないんですが、やっぱりねスティーブン・リーガルの息子っていうだけあってちょっとクラシカルな攻めだったりとかね、あのがとてもよろしかったり、ロイヤルストレッチもやってほしかった、やらなかったよね、うん、あの前哨戦だけ出したのかなっていうところですけど、まあでもクラシカルな攻めがちょっとあのよろしいので、これちょっとあれですね、あの富士コブラね、グレート富士さんのコブラクラッチのポッドキャストでどういう風な解説が聞けるのかっていうのはちょっと楽しみでございます。試合はちょっとワンウェイだったかなって気がするんですよね。デンプシーのお披露目みたいな感じだったのかなっていうところですが、ちょっとだけこの試合に関しては、不完全燃焼があるとすれば、はい、なんかちょっと蹴れなかったんだね、勝彦ちょっと足痛めたのかな、うん、っていう感じがするんで、ちょっとそこが不完全燃焼でしたっていうことで、はい、レーティングです。技ポイント 0.7、 あのデンプシーのさ、キャトルミューティレーションからのぐるぐる、あれ清宮海斗やってたのと同じやつだから、どっちが元ネタなのってね、オリジナルは誰だって感じなんですけど、ね、そういうことをなんかあのプロレスビルが気にするじゃないですか。私はあまり気にしないんで、あのなんか、あ、清宮がやってたのと同じ方だなって思うぐらいなんですけど、あの、はい、あれが見えてちょっとみんなもどよめいたりとかね、あとはなんかレッグロックスープレックスみたいなね、リーガルプレックスっていうのあれもよろしかったよね。あとあれだね、なんだっけ、逆さ押さえ髪から込みからのクル、あのジャックナイフみたいな、あのブシロールと同じ形かな、あれはブシとね、とかも見れたりして、あのはい、 良かったなと思います。で中島克彦ちょっとねあのミドル蹴れなかったですね、あまりね、なんかトラースキックばっかりだったような気がしてっていうところで、技ポイントはちょっとだけ低くて 0.7 0.6 0.6 ってとこかな。はい、で説得力は 0.6 で、まあまあ割とあった方だなっていうね、平均点でまあ普通にあったなっていうところではあります。で全日本プロレス生で見てるのとまた違うんですけど、うん、なんかカメラワークかな、感情面があんまり伝わってこなかったんだよ今回な。後楽園だからなのかな、なんか顔のアップとかないもんねあんまりね。ということで感情面のポイントが 0.5 でした、うん、はい。でのめり込みに関してはですね、割とねのめり込みましたよ。あのこれ中島克彦負けるのあり得るんじゃねえのってちょっと思って途中ちょっと一瞬見ちゃったりしたとこもあって、のめり込み度は 0.7 でした、はい。で期待比に関しては、うん、まあどうでしょうね、NXT だよっていうところがちょっとどうなのかっていうところですけど、 NXT っていうとね、あの知ってる選手が NXT でっていうと、うん、あれじゃん、ノアにいるあの誰だ、あのティモシー・サッチャーとかさ、あそこら辺になるし、まあまずまずなんだよね。そんなにめっちゃ期待するわけでもないしっていうところで、あのそう期待比はそこら辺で考えるとまあまあまあ、 あの 0.7 ぐらいになるんだろうかな。正直あの宮原との参加戦の方がそれは日本人対決っていうところで盛り上がるかなっていうところで、ちょっとあの自分でつけてて驚くんですけど、いや悪くないし、平均点が 2.5 だとね、50点ずつ取って 2.5 でまあまあだよっていうところでいくと、あの試合は 3.1 というふうな結果になりました。はい、まあ宮原対克彦は 4.1 に比べてまあそんな妥当なところじゃないのって自分で思うんだけどね。はい、ということでですね、年末年始のまずは前日のですね、あの自分が気になった試合のマッチレーティングをお届けしました。はい、田村さんリンダマン 4.1、 宮原克彦 4.1、デンプシー勝彦 3.1 という結果になりました。こんな感じでちょっとやってみましょうかね、引き続き。はい、続きましては 1.2 年が明けてのプロレスリングノアですね、有明。はい、まあ元日から、1.2 にくら替えしての、スタートということで今年はなっていますが、うん、まあまああのね、実際に当日になる前にも事前にあのちょっとメインがこれなのとかいう話がですね、いろいろあったんですけど、まあそれのね、後から思ったことは、まあ、後でちょっと述べてみるから、まずはマッチレーティングいってみようかなというとこです。はい、今回取り上げる試合は4試合です。まずは、石井智弘対正木タミヤです。シングルマッチね。これを前半に組む贅沢さよって感じですね。はい、でまあもう新日でも名勝負製造機ですよっていう石井なんですけども、まあ正木タミヤとファイトスタイルが噛み合いそうだからそんな悪いもの出ないだろうっていうところですが、はい、はい、行ってみましょうか。技ポイント 0.8 ですね。はい、もう2人ともちゃんとお見せいただいて、しかもあの正木タミヤの、まあ、流血が技かはさておきとして流血もあったから、うん、ここは 0.8 上げちゃうよ、ね、はい、ということでした。あの実はね、あの年末年始ってか、ね、年始のね明けましておめでとうの LINE をちょっとあの、ね、あの離れたところに住んでる友達に送って、で、今ちょっとプロレス見てんだよねって アベマで無料でって言うと、じゃあ見てみるわって、そいつも見始めてくれたんですけども、まあとりあえず石井北宮はすごかったそうですね。はい、度肝抜かれたそうです。はい。っていうことなんで、やっぱり伝わるよね。うん、で説得力もうそんなん肉弾戦です、石井の試合ですよ、間違いないじゃないですかっていうことで 0.98 0.9 だな、もう 0.9 上げちゃう。はい。で感情面に関してはもうめちゃくちゃ見えますよね、うん、0.8 上げちゃいます。もうそりゃ負けてらんないじゃんお互い、特に正木タミヤは負けられないでしょう、うん、対抗戦とかでもね、ね、多分やられちゃってるわけなんだろうし、確かそうだったと思う、うん、で 0.8、まあのめり込め度はこれはもういいですよね。下手したらこの日のベストバウトになっちゃうかもしれないんですけど、のめり込み度は 0.9 です。もう面白い、これを第3試合だっけにやっちゃうっていう贅沢さというか、もったいねえよね、もっと上でって思うんですけどね、うん、はい。で期待値に対してはどうだったかのポイントは、期待値通りっていうことでいくと、まあ、0.6 だな、うん、やっぱり期待値通りだな、うん、予想してたよりももうちょいすごかったよっていうことは 0.6 かなっていうことで、石井智弘対正木民也はポイントは 4.1 です。違う、 4.0 です。はい、石井ね、もうノアにちょっと来てくださいっていう感じでいいんじゃないですかね、本当に、うん、すごいよね。石井がいいのか正木タミヤがいいのか、それとも2人が噛み合っていいのかなんてちょっと分かんないんだけど、うん、とりあえず良かったねっていう感じですね、うん、望む楽はこれを例えば後楽園でもっと上の方でやるともっとすごい試合になってた可能性があるよっていうところであります、はい、で続いてその次の試合ですね、小島聡対塩崎豪です。一部の人はですね、塩崎のリベンジマッチということで、燃え上がっていらっしゃいました。で私もやっぱりそういう風な側面でも見ちゃうんですが、なんせね、小島がもう圧倒的な、ベビーフェイスというかね、まあ、コスチュームもそうだけどさ、うん、まあね、小島すごいよね、オーラはやっぱり、うん、陽なんだよ、圧倒的に陽なんだよね、小島を見てて思っちゃうことは、うん、でそれに比べるとなんか塩崎のやってることとか立ち振る舞いとかがちょっとなんかいやバカにしてるわけじゃないし、気分悪くしなくていいと思うんだけども、ちょっとオタクっぽいんですよなんとなく、なんかね、明らかにスポーツマンライクな感じがちょっとないなって、ちょっとね、小島との戦いをこんな場で見て思っちゃいました。なんかほとばしる情熱みたいなもんをちょっと塩崎に期待しちゃうんですけど、あらって思うようなところがあったんですよね。これは終始拭えなかったんですっていうところで、そんな感じで見てた試合でございます。技は 0.6 です。お互いお見せいただけました。はい、でもそれ以上のものがあったのかとね、まあ予想通りのなんかラリアット相打ちとかもありましたし、やっぱりそのラリアットだからね、説得力が出ますよねっていうことで、まあ 0.7 ですね。技は 0.6、 説得力は 0.7 で、感情面です。なんかね、ゴー君がずっと息が上がるの早くて、とりあえずしんどそうだったんで、そんなにコンディション良くないのかなって思って、なんかね、だから塩崎ゴーに関しては前 GHC を取られた恨みぐらいの感じで、小島潰したらみたいな感じでやるのかと思いきや、ちょっとそういうところ見れなくて、まあ、予想通り想定の範囲内でもっと盛り上がれっていう感じじゃなかったんで 0.6 いや 0.5、 もうちょっと感情見せてくれよって思いました。のめり込み度もだからそれ相応です。はい、 0.6、 うんね、っていうところでした。 で、期待値との比較に関しては 0.4、 ちょっと期待してたよりはなんか違った、薄味というか、もっとやれるでしょって思っちゃいましたね。だから試合全体見ててね、いやちょっとそこはかとなく、これじゃないだろ感が香っちゃうんですよね。なんでだろうね、言葉にできないのがすごい非常にもどかしいんですけど、今の塩崎号ね、でその後のチームノアのことも含めて、なんかなんだろうね、なんか中島克彦が新しい船出をもう見事にも果たしてるわけなので、果たしてるか最中なんで、それに刺激受けて俺もってなってるのかもしんないけども、いやーチームノアっていうのもちょっとどうって思うもうちょっとね、違うんだよ。かつてのさ、例えばこの間の名古屋でさ、ジェイクでやってさ、塩崎号取り返せっていう感じともちょっと違うんだよね。今度もなんか挑戦するんでしょ、 GH なんだけど、ちょっとチームノアは勝手にやっててくださいっていう感じが、ちょっとあるユニットな感じがします。まあこれを、ひっくり返して、なんだろうね、あさすがだな塩崎とか思わせたら、大したもんだと思うけどね、ということなんで、ちょっと 2.8 です、合計は。だからこの試合は、だからまあ悪くない試合っていう扱いだったかなっていうところですね。はい、でこの日はですね、あとは入れるとすれば、ソヤ対剣王の GHC ですね、まあ、俺たちのメインイベントと言ってた、試合でございます。正直、ソヤ、ちょっとどう言ったらいいのかな、ソヤこの年始のビッグマッチでメインっていうかね、 GHC の相手として張るにはどうなのっていうとこはあったんだけども、いや全然そんなことなかったよね。ね、そりゃね、何よりね良かったのは、ね、表情です。表情がとっても良かったんで、感情面からいきましょう。そやの表情が終始良かったので 0.9 ですね。はい、いやもう1点で上げてもいいんじゃない、これは 1.0 いこうかね。そや良かったよね。あんなにいいレスラーじゃ、いいレスラーと思わなかったんだけども、逆に言うとそういうチャンスをあんまりみんな与えられてないだけなんじゃないのかなってちょっと気づいちゃったりもしたんだよね。というところで、まあ、感情面としてはまずは 1.0 ですよ。はい、もう満点上げちゃう、そやよろしかったです。で剣王は剣王で多分ね、この次に控えてる試合に負けられない気持ちがすごかったんだろうね。それはそれでちょっとすごいプレッシャーだったかなと思います。はい、で技に関しては 0.8 ですね。もう良かったっすね。やっぱりソヤの引き出しの開け具合がとても良かった。もうねえ、ソヤソヤロケットすげえよね、テレビくん飛んじゃうのって感じだよね本当。はい、ということで 0.8 でございます。ジャンピング DDT 決まってたらなって思うよね。はい、で説得力に関しては、これに関してはちょっとね、剣王がちょっと終盤で見せたハイキックのスカリとエンリン、サマーソルトダブル2がちょっと距離を見誤っちゃって、んって思わせてちょっとだけそこで冷めたので、説得力は 0.6 です。今日ずっと言ってる中で今のところは一番低い、まあ、もっと低いの次出てくるから大丈夫ですよ。 0.6 っていうことね。はい、で感情面は先ほど言った 1.0 です。はい、で試合ののめり込み度はもう言わずもがなしよ。ノアの GHC の戦いで、まあ滑ることはないわけです、外さんわけですよね。ということでもう滑らんな、 0.9 です。はい、のめり込み度もね。はい、で期待比に関してはそうだな、そうだな、そやはやってくれる、剣王もやってくれるんだけども、ちょっと終盤のそのやっぱり剣王のね、よくクニさんが言うボッチャメインにやったやつですか、やっちゃったけねがちょっとあって、ちょっとだけ下がって 0.6 です。はい、 ということで合計して、ソヤ対拳王は 3.9 だからいい試合だよっていうことですね、うん、これをだからメインイベントだって思って次の試合を見ればまあちょっとあの心は割と穏やかで過ごせたんじゃないかなっていうところになります。はい、ね、で次で塩崎なんですよ。ちょっとね正直塩崎じゃねえんだよな今な、違うと思うんだよな。そうね、うん、焦ってんのかな塩崎豪も。なんかねえそんな気がするよね、うん、そろそろ正直清宮海斗来てほしかったなとは思うんだけど、まあそれはあの個人的な感情なんで、はい、ということで、この試合は 3.9 でした。あのとてもよろしいかと思います。さあで次です。はい、じゃあボーナストラックというかお年玉マッチというかですね、はい、あの明けましておめでたい試合ということで、いぶしこうた対丸藤直道でした。はい、これはあれかな、あのポッドキャストねリリースするときに露骨な表現を含むやつかどうかっていうのをねなんか選択するところがあるんですけども、露骨な表現になるのかな、うんこみたいな試合でしたもうほんと、うんですね、言っちゃった。はい、バンされるかな、うん、やっぱりね、いや丸藤は普段から試合してるしもうどれぐらいのキレがあるとかも分かってるじゃないですか、うん、で最近の丸藤は、昔ほどそのさあのなんて言ったらいいの、飛ぶほどでもないんだけども、かといって、ね、味のある試合もするし、例えばオスプレイとかでも去年の夏に秋かなにちゃんとねいい試合見せてくれてるんで、あの丸藤は大丈夫だった。気になるのはやっぱりいぶしの完成度ですよね、うん、いつぞやのグレートのあの何か、あれもメインでやったでしょ、メインで復帰した時のねあの試合もなんかね、うん、あれはタッグだったんですけどいよいよシングルですよ、大丈夫なのかっていうところですか、果たして悪い予感が的中してしまいました。まあ例えるのであればですね、あのまあ中間試験期末試験って中学生高校生の諸君たちにはあるじゃないですか、うん、であれの、まあ、試験対策、試験範囲はこれです、台数の試験範囲はこれですとかね、まあ、数学の試験範囲はこれですので、ここのこの範囲の学校の問題集をちゃんと解いてここから出しますよって言われてる、試験対策、これが最低限ですけどやってきたら6割は取れるんじゃないっていうふうに先生が言ってるような試験の最低限の試験対策すら満足にしてこずに、でも前の試験でいい点数取れたから俺はできるって勘違いしてるダメ学生的な感じの仕上がりでした。はい、もういいでしょこれで、伝わるよね、試合見た人はもう分かるよね、うん、ですので、当然ですねマッチレーティングもうんこです。はい、技ですねのあのいぶしがトップロ、エプロンから立って、トップロープエプロンとかねリングに立ってセカンドロープから技を繰り出そうとかねするのってあるじゃないですか。例えばパワースラムからの前転してセカンドロープに飛び乗ってムーンサルトっていう一連の流れとかですよ。あとはエプロンに立ってターンバックルに2段目に飛び乗ってからのケブラーだとかいうのがことごとくできてないのと、スワンダイブも失敗してたよね。だからねなんかどこで何をやったかっていうのはちょっとね見る目がないか分かんないんだけど、ちょっとそのコンディションでこの試合をやっちゃうのかいっていうか、この試合に臨んじゃうのかいっていう残念さがすごくあったし、まあ、丸藤はとっても頑張ってたけど、あの途中で丸藤がさドラゴンスクリューかける前みたいな体勢で、いぶしの足を抱えて、顔を見合わせて睨み合ったとこあったじゃん。であそこでね多分丸藤はね イブシお前このレベルっていう、そんなつもりでここ来たのぐらいの驚愕の表情にも見えたので、あ、まあそういう仕上がりだったんだなっていうことになります。で、その中でちょっと頑張って試合をしたっていうふうに上から目線じゃないんですけど、言った丸藤に、リスペクトを表して技ポイントは 0.2 です。これは丸藤の分です。いぶしは0点。丸藤のね、コーナートゥーコーナーもいぶしさ受けることすらしなかったでしょねえ、なんなんね、本当にもう会場お通夜みたいだったよね、マジで。あの中継見ててもさ、だんだん会場が静かになっていくのが分かるもんね。で、説得力ですか、もうなんかゼロでいいですよね。説得力はゼロです。丸藤ごめんなさい。感情面に関しては、丸藤のもうすごく冷めたですね、あの諦めにも見た感情だけが分かったんで、まあ 0.1、はい、です。で、のめり込み度いきましょうか。のめり込み度に関してはこの試合はね、のめり込みというか、もうとりあえずなんか途中からね祈るような気持ちで見てて、あの目が離せなかったんですよ。丸藤が怪我せずに無事試合を終われるのかとか、もうなんかねタイムラインでもみんな言ってたけど、早く誰か試合を止めてあげてとかね、いう感じで見れたので、まあちょっと 0.4 ぐらい上げてもいいのかな。もうそういう感情なかったらこれ大丈夫でしょ、もう試合見ないでしょ、ね、っていうとこでした。期待費に関してはもう0点です。はい、見たいものが全くお見せいただいてない、はい、ということで0点です。ということで合計は出ましたね、 0.7 でしょ、5点中 0.7 です。ということでコメントはやっぱりうんこみたいな試合って書いてます僕は。はい、いうことでした。でね、あのね、この試合に関してはね、ちょっとね見ながらずっとね思ってることがあって、あのそれちょっと喋らせてください。あのね、関係ないんだけど、全然ね、たまたまなんですけど、あの年末ね、その旅行行ったって言ってたじゃないですか。で、松山にねちょっとね、あのいろいろ調べて、いつもねあの宿を取ってて、まあまあ外れないよねって思うあの宿泊サイトね、あの宿を取るホテル予約サイトを使って取ってて、そこでまあ松山行ってみようかってなった時に、行ったことないしねって言って取ったんですけど、まああのこれねちょっとねあのレーティングしようかホテルの部屋もう限りなく満点に近い、部屋は満点に近い、ほんと清潔感もあるし、でホテルね、もうこれ多分調べたらどこのホテルか分かっちゃうかもしれないけど、あのデパートのね上の方にあって、で部屋にサウナついてるの。でそのサウナがねわりかしね簡単にできちゃってね、いやもうめっちゃ良くて、あなんかいいよねって、寒いからなおさらサウナって入りたくなるし、いいよねって思ってね、部屋はね本当にね 0.9 つけてもいいぐらいいいわけよね。なんだけども、まずあのスタッフさんですよね、スタッフさんはまあ普通です、はい、 0.5 です。あのまあまあ良くも悪くもないんだけどなっていう感じですよね。で普通だったらさ、ああいう時さ担当する何々ですとか名乗ったりさするわけだけども、あので部屋に置いてあるアンケートにも、あの今回のご宿泊で気になった、ね、あのいいと思ったスタッフの名前を教えてくださいって、スタッフの名前書く欄あるんだけど、お前ら名札全くつけてないのに名前なんてどうやって分かんだよっていうあのツッコミをしたくなるぐらい、ちょっとなんかね、そういうところがいまいちなのね。ハードはいいけどソフトがダメだったっていう、言っちゃうとそこまでなんだろうけど、そう。で極めつけがね飯なんですよ、はい、飯。ここ一応ね、オーブリッジ的なあの売り込みでね、でホテルの最上階の上の方のね あのホテルじゃない百貨店の最上階ということで、まあそれなりのさ格をさ期待しちゃうわけじゃん。うん、でまあうちの嫁さんの慰労会、1年仕事頑張ってきたし、嫁さんと僕の慰労会っていうのことも含めて、ちょっとね、あのじゃあシャンパンでもね、ボトルでいいかもらっちゃって、フレンチでみたいな感じになるわけですよね。なんだけども、もうあのもう出てくる料理がね、まあひどいのよ本当に。なんかねえ、キャビアですって言ってちょっとイクラみたいなもん乗せてくんじゃねえぞって思ったりとか、うん、あとはブイヤベースですって言ってさ、クリームシチューが出てくるのよ。ふざけんなよって感じでしょ。ねえ、ほんでまあ魚が出て肉が出るわけよね、うん、で肉が出る、で子供ね、うちのね、あの娘ちゃんがね、あのまあ小学生だからって子供用のプレート食ってて、そっちにパンは出るのに大人用にパンが全く出ないのね。で大人にパン出ないんですかって言って、出ませんって言われるんだよね。ファーって感じでしょ。ね、でメインもなんか硬いさ、あの豚肉のローストでさ、もうなんかって思ってさ、もういいわこれって思って、あのそう、あのまあ私とね飯食ったことある人分かると思うけど、食欲基本的にね底なしの人間なんですよ。もうなんぼでも食べちゃう、食べようと思ったらね。なんですけど、もうね、なんかね繊維喪失しちゃってね、もう残してね、もう行こうって言って、なんかごちそうさまって言って、まあ礼儀はねやっぱりね正しく、そんなと人前でさちょっとさ、あのお店の人を呼びつけてさ、これ違うでしょっていうのが違うなと思って、うん、そこはちょっと紳士的にね、もうごちそうさまって言って、美味しかったですとは死んでも言うものかと思って、ごちそうさまだけ言って、部屋に戻りましたと。で翌日の朝食もついてたんだけど、まあ、朝食も言わずもがなだよな、もう冷めたなんかね袋から出したままのパン出しやがってね、全くあったかくもないしさ、で、うん、でスープもさ、なんかコーンポタージュスープ出してくるけど、娘がさ、これ昨日飲んだのと同じだっていう感じのコーンポタ出した、うん、グラスに入ってる水もさ、なんかさ、なんか埃積もってるじゃんって、これいつ入れたんだよみたいな感じの水でさ、うちの嫁さん気悪くしちゃってさほんとほんとね。で卵料理も、卵料理選べんのかなって思ったら、娘にはちゃんとオムレツ作ってくるのに、こっちにはもうスクランブルエッグですって、なんかさ、もう 生みたいなスクランブルエッグ出してきてさ、もうクソだなって思ってさ、ほんと料理ゼロ点だよねこれね、うん、もう今回のいぶし丸藤の期待比ゼロ点と同じぐらいゼロだね本当にっていうことなんで、まあね、ひどかったよね。でもうちょっと非常に悔しかったから、アンケート部屋にあったやつにちょっとかなりの量情熱を注ぎ込んで、あの書き込んで、あの部屋は良かった、スタッフ普通、料理はゼロ点っていうコメントをして、で司祭に、あのちょっと悔しいからさ、あの司祭にここが良くない、ここが良くないっていうことをちょっと目が覚めてほしいから書くけど、多分読んでねえんだろうな本当ね。なんかちょっとあのその百貨店の経営の人たちとかさがさ、あの多分知らないんじゃないかなって思うぐらいふざけんなよっていう料理を出してきたんで、まあ、夜とかね、もうね嫁さんとね、もうこんなんダメだわ、二次会やり直そうって言って、あの松山の町に繰り出して、二次会をやり直して、それでようやくちょっと気が晴れましたよっていうところですね。っていう感じで、もう本当なんかそのね宿のことをずーっとね思い浮かべながら、ついついこのね試合を見てしまって、あ似てるなーって、ハードがあっても、まあハードすらなかったんだけどね、うん、ハードがあってもソフトがなってないと、うん、厳しいよねーって言ってね、うん、そうそう、だからあの元 IWGP 王者って言ってありがたがるのとさ、なんかさ、あのその百貨店の上のホテルとレストランって言ってありがたがるのと、なんか似てるよねだから自分がちょっとさ、あの逆にそんなあの価値観でちょっと宿選んでて、ちょっと反省しようと思って、まあ、あそこの宿を泊まるなら次は絶対素泊まりだぜって思って 考えてます。てか二度と泊まるかって感じなんだけどね。はい、はい、ということでエンディングです。はい、どうですか、初のマッチレーティングなるものに手を出してしまったボスクラですが、まあ、マッチレーティング会としてね、やっぱり、ね、なんか試合見た時はもうちょっと言って、で、まあ、一応、ね、自分でもねエクセルにまとめて、やっとるわけですよ。はい、1年間これまとめてみて、ああなんかその覚えててこれ良かったよねとか言えたらいいなと思ってて、うん、まあどうせならこれね、ちょっとちまちまとプロレス見ながらさ、キーボード叩いてさ、ちょっとデータ貯めていくのも、まあ趣味の楽しみ方としては面白いかなと思いましたので、よろしければちょっと引き続きマッチレーティング、もちろん 1.4 やりますよっていうことで、はい、お付き合いいただけたらと、2024年のボスクラモっていうことですね。いやもうなんか腹立った、あのホテルのこと話してたら腹立ってきちゃってさ、またねえ、あの一泊を返してくれって思うんだよね。てかあの食事夕飯朝飯返してくれって感じだね。でもね、まあその後ね、松山でちょっともうこれは口直さないとやってられないぜって思って、松山で宇和島鯛めしなるものを食べてですね、なんか卵かけご飯とお刺身定食がドッキングしたような感じなんですけど、これクソうまくてですね、とっても幸せな気持ちで松山を後にできました。はい、ということでね、まあプロレスでもあるよね、やっぱりね、今回みたいなこともあるし、鳴り物入りでやってきて何やねんこれっていうような感じなのもありますんで、まあまあそうね、ということで、まあいろいろ大当たりも大外れもありますけど、それぞれ人間がやるプロレスで、プロレスのまあ醍醐味の一つなんじゃないかなって思うんで、皆さんでまた今年もね楽しくプロレス見ていきましょうよっていうところです。はい、中島と芦野が早くもちょっとぶつかることになってきて、ちょっと早いなと、もうちょっと気が熟してからやってほしい。まあこれは剣王塩崎もそうなんだけど、っていう感じがしますね。ちょっと早いんじゃねえのって思います。さあどうなることやら、うん、芦野には取ってほしいんだけどね。はい、ということになります。では、今回はこんな感じで終わっていきましょう。また Spotify のね、Q&A 開いときますので、はい、コメントなどいただいたらと思います。それでは明日は 1.4 ですね、新日本。またね、東京ドームも楽しいだろうし、はい、プロレスを見て盛り上がってまいりましょう。最後までお付き合いありがとうございました。また次回、バイバイ。